祈ります。歴史の支配者でありとも生ける誠の神様、私たちは今年も8月を迎えました。特に今日は55年前、人類史上初めての原子爆弾が広島に投下された日でございます。この日、瞬時に命を失い、ふるさとを焼かれ、愛するものを奪われた何万という人々、その後遺症で悩む多くの人々、日本人だけではなく、この災厄に巻き込まれた多くの外国人のことを思います。主よ、憐れんでください。しかし神様、このような災厄をもたらした責任は私たちの国にもあります。私たちの国が戦争を始めたために、近隣諸国の無数の人々が苦しみを受けました。この責任を心から認めて告白し、過ちを悔い改め、二度とそのようなことがないように、二度と戦争をしない決意を新たにすることができますように、また果たすべき責任は誠実に果たす国となることができますように、今年の平和聖日にあたりまして、私たちは切にそのことを祈ります。主よ、憐れんでください。しかし神様、あなたはあらゆるものから、最悪のものからさえも善を生じさせることがおできになる全能の主でいらっしゃいます。戦争とそれに伴うさまざまな罪悪、苦難、悲哀といった災いを、災いのまま捨てておかれることがないように、あなたの愛の力を私たちに与えてください。主よ、憐れんでください。私たちの暗い過去を明るい将来に転換させてくださいますように。あなたの憐れみにより、朝鮮半島における和解の努力に前進がありますように、困難な中東和平交渉が袋小路から抜け出ることができますように、各地で民族間の、あるいは宗教間の紛争が行われています。どうかそのことに誠の解決が与えられますように、あなたの大きな力をお貸しください。そしてあなたの御心に従って生きる人々を、あなたの大きな和解の技のためにお持ちくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために、あなたの守りと祝福を祈ります。健康が優れない友、問題を抱えて苦しんでいる友、ご高齢のために礼拝には出席できない方々、旅行中の友のために祈ります。熱心に道を求めている兄弟たち姉妹たちに、特別にあなたの愛と導きを与えられるように祈ります。若き兄弟たち姉妹たちの間に 聖書を勉強しようという新しい動きが始まっています。これを祝し導いてください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。この地域に住む多くの市民の方々を顧み助けてください。この礼拝を終わりまであなたご自身が導き祝福を与え、新しい信仰と希望と愛と思って家路に着くことができますようにお導きくださるよう祈ります。感謝と祈りを平和の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。6月の14日に北朝鮮の平壌で歴史的な首脳会談が行われてから韓国と北朝鮮との間では何度かの実務的な協議が重ねられています。で、私の見るところではもう歴史は後戻りできないところまで来ていると思います。鳴り物入りで開かれたあの沖縄サミットがいささか形式的な会議に終始したのに比べますと、こちらの方は東北アジアに新しい緊張緩和の時代が来たということを予感させる、あるいは私たちにほとんど信じさせる、そういう出来事であったと思います。で、まずこのことを今年の平和聖日では感謝したいと思います。この前進の原動力となったものは何だったでしょうか。さまざまな要因があって決して単純化して言うことはできないと思いますけれども、やはり私はそして多くの人々がそう見ておりますが、キム・デジュン大統領の対応政策といいましょうか、包容政策、それが徹底的に重要な役割を果たしたということだけは確かだと思います。で、あの対応政策という言葉ですけれども、多くの人々はそれでイソップの、あの話を思い出すと思います。北風と太陽の話ですね、旅人のコートを脱がせるのに力任せに風を吹かせたんではダメだと、ほかほかと暖かい熱を送って、それで自発的にそのコートを脱ぐようにさせるのが一番いいというあのお話です。で、私はそれは確かにそうだと思いますけれども、あの対応政策の背景にあるのはやはり彼のキリスト教信仰だと思いますね。キム・デジュン大統領は熱心なカトリックの信徒です。で、聖書を本当によく読んでおられる方です。1998年の10月に彼が大統領に就任した後で初めて公式訪問で日本に来られたことがありますが、その時に日本のキリスト教会は挙げてご夫妻を歓迎しました。この中にも何人かそれに関係された方々がおられますけれども、お迎えする会というのを開きまして、そして、あのお二人を迎えたかった。残念ながら大統領は来られませんでしたけれども、いろんな理由で、ご夫人のイ・ヒホさんがそこにいらっしゃいました。先ほども言いましたように大統領がカトリックの信徒、夫人はプロテスタントの、これまた大変熱心な信徒であります。で、 それだからこういうお迎えする会というのをやったというわけではありませんで、それはまあ表面的な理由に過ぎません。ご夫妻がこのように歓迎されたということの背景には、大統領夫妻が70年代以降一貫して韓国の軍事独裁政権に抵抗する民主化闘争の中心人物であったということによっています。そしてその当時日本にも、これはアメリカやカナダあるいはドイツといった国々で同じような現象が起こったわけでありますけれども、教会を中心として教会や市民団体と連帯してこの韓国における民主化闘争を支援する国際的なネットワークが作られました。でそういうことがあるもんですから、キム・デジュン大統領が就任されたということには特別の感慨と感謝を持ってそれらの人々が、そのことを迎えたという事情があります。それでそのお迎えする会に、私も出席したんですが、大統領は残念ながらいらっしゃいませんでしたけれども、その夫人が来られて挨拶されました。で、会はこのご夫妻を迎えるのに最もふさわしい仕方で始まったというのが私の感想です。と言いますのは、その大会の冒頭で三条の説教が読まれたのです。先ほど読みましたマタイによる福音書の5章3節から12節までの有名な幸いなるかなということに関するところですね。で、朗読をしたのはご夫妻の長年の友人である社民党党首土井孝子さんでした。で、私はこの土井孝子さんという人を詳しく知っているわけではありませんけれども、その聖書の朗読の仕方を聞いていて非常に感動しました。これはご夫妻のことをよく知っているというだけじゃなくて、聖書の内容もよく知っている人でなければ決してできないような深い心のこもった読み方でした。私はいつも自分を、その知った激励するようにして読み方、聖書を朗読するときのその仕方に自己訓練を課しているわけですけれども、なかなかうまくいきません。私の心から尊敬していたドイツのある神学者ゴルヴィッツァーという人ですが、その人が月に1回ベルリンの教会で礼拝のを担当なさった、彼の説教をよく聞きに行きました。で、その時に彼がその聖書を読むその読み方、これは本当に心を打たれるものでありました。で、ある年配の紳士が私のそばに座っていて、私はいろんな考え方から言うとゴルヴィッツァーとは反対だと、彼があまりに政治的なことについて発言しすぎるので私はそれに賛成できないと。しかしこのように聖書を読むことができる人は他にいないと言いました。その聖書の読み方を聞くために私は礼拝に来るんだと、この礼拝に来るんだというふうに言ったのを今思い起こすんですが、土井さんの聖書の読み方っていうのは本当にそのようでした。そして先ほどそのキム・デジュン大統領ご夫妻を歓迎する会が最もそれにふさわしい仕方で始まったと、それは三条の説教を読んだということだということを申しましたけれども、ここに書かれているイエスの言葉というのは、 キム大統領の政治信条を支えている根拠そのものではないでしょうか。一つ二つの点について、聖書の御言葉についてお話ししたいと思います。五節に、先ほど読みました中ですが、五節に柔和な人たちは幸いである、そう書いてあります。柔和とは何か。で、これは単に表情や人柄の問題ではありません。テレビなんかで見ますと、キム大統領はとても柔和な人のようです。この間キム総書記と抱き合ったり手を握り合ったりしているその笑顔を見ておりますと、ああ柔和な人だなとみんな思います。しかし、そういう表情とか人柄とか人に与える印象の問題ではないんです。で、この柔和な人たちというギリシャ語はホイプライスという言葉なんですけれども、これをあるドイツの神学者は力を使わない人たちと、そういうふうに翻訳しました。で、これまでの翻訳はルター訳でも何でもそうですけれども、柔らかいとか心が柔らかいとか、そういうふうな方向で、翻訳をしておりますけれど、で、このドイツの神学者は力を使わないというんですね。そういうふうに翻訳しました。で、これは意味から言うと全く正しいと私は思います。私たちはしばしば問題を解決するのには力だけが有効であるというふうに考えがちです。親が子供に言うことを聞かせようとするときには、まずドスの効いた声で子供を叱る、あるいは金切り声を張り上げて子供を叱る、威嚇する。それでも効果がないと手を挙げる、腕力に訴える。私もお恥ずかしいことですけれども、何度となくそういう過ちを繰り返してきました。教師もしばしば同じようなことをします。大きな声を張り上げる。政治家は自分の支持基盤を固めたいときは金の力に頼ります。これも一つの力です。巨大な力です。ですから、あの人たちは札束を実弾と呼びます。そして他国との間に緊張が生じると、武力を裏付けにした強い言葉で相手を恫喝します。で、そのためには常日頃から軍備増強を怠ってはならない、そんなふうに考えます。で、これが現実的なやり方だとされて、いわゆるキリスト教国においてもこれは常識になっています。力こそ正義である、力がないと何もできない。だからイエスが柔和な人たちは幸いである、つまり力を使おうとしない人たちは幸いである、その人たちは地を受け継ぐというふうに約束されたときに、このイエスの思想は現実的な常識とはあまりにもかけ離れているために、これは単なる理想であると、そういうふうに批判されまして、長い間これはまともに取り上げられることはありませんでした。西洋がキリスト教になったのは第4世紀に始まります。コンスタンティヌス大帝がローマ帝国の公認宗教としてキリスト教を認めた。やがて国教となる。で、キリスト教的ヨーロッパというものが成立した。で、そのキリスト教的なヨーロッパでもずっと 三条の説教はまともに取り上げられることはありませんでした。敬遠されたのです。あれは立派な教えだ、しかし現実的ではない。だからある人々は、これはカトリックの修道院の中にいる修道士たちにだけ通用する特別の倫理であるというふうに解釈したほどです。現実的ではない、そういうふうに人々は考えました。ところがこれは19世紀の終わり頃から20世紀の初め頃にかけての一つの現象でありますけれども、これまで現実的と言われてきた考え方、政策、あるいは政治の手法、それが行き詰まってきているということに次第に人々は気づき始めます。現実的な手法で今まで人類は一体何をやり遂げたか。現実的と称する政治家たちが二度の世界大戦をどうして防ぐことができなかったか。アウシュビッツというようなあのようなおぞましい犯罪をどうして食い止めることができなかったか。広島長崎に原子爆弾を落とすという、そういうひどいことを現実的と称する政治家たちがなぜやってしまったのか。そして今、環境破壊の問題があります。人類が生み出してきた、今朝も広島の、原爆、の日の記念の集会のテレビを見ておりましたが、秋葉市長がそういうことに触れて立派な挨拶を述べておられました。人類の科学技術というものが生み出した最悪で、その中には地球環境の破壊ということも当然入れて考えなければなりませんが、現実主義というものはそれらのものを何一つとして防ぐことができなかったではないか、そういう反省であります。20世紀に入ってからそういう反省があちこちで本当に深まりました。で、これに反してこれまで非現実的と言われてそしられ批判されてきたあの三条の説教が実は歴史を変えてきます。例えばガンジーは三条の説教の中の非暴力思想で、これを取り入れてインドの独立運動を指導し、ついにこれを成功に導きました。で、キング牧師はこの事実に衝撃を受けたと告白しています。自分は牧師のくせに、神学をよく勉強した人間のくせに、あの異教徒であるヒンドゥー教徒であるガンジーほどにもイエスの教えを真剣に考えてはこなかった、非常に恥ずかしいと彼は言いまして、あのガンジーのやり方に学んで黒人を解放する運動に非暴力の方法を採用しました。そしてこれまた成功に導いた。で、これは皆さんご承知の通りです。もちろん物事に 100% の成功ということはありえません。いろいろ問題は残っていますけれども、あのキングのあの非暴力思想というものがアメリカの黒人解放運動に一つの新しい転機を与えたことは明らかです。もう一つ例を挙げたいと思います。10年前の東ドイツの変革です。私はちょうどあの年東ドイツにいました。そしていろんなことを身近に見たり聞いたり調べたりしました。で、その時に確信したことですけれども、あの東ドイツの変革というものは三条の説教によって支えられていたというのが私の解釈です。 東ドイツのあの極めて強固に思えた政府、あの政府が態度を変えるに至った一つのきっかけは、街頭でもですが、ライプツィヒで何万という人々が街頭に出てデモをしました。しかしそのデモは教会における祈祷会から始まったと言われています。月曜祈祷会というのがライプツィヒのニコライ教会というところでありまして、そこで教会の人たちが最初はそれほど大勢ではなくて集まって、国のそういう困難な状況について話し合ったり報告を聞いたり、そして最後はみんなで熱心に祈ったりしていた。そこに反体制派の人たちが加わったというのです。で、見る間に3000人4000人と参加者が増えてきました。で、その人たちが街頭に出たんです。で、出るときにその教会の牧師たち、あるいはその地区の教会の指導者たち、監督たち、そういう人たちがデモの先頭に立ちまして、そして絶対に暴力を振るわないようにくどいぐらいにそのことをみんなに訴えました。そして、あの、実際に危険なことがいくつか何回かあったんですけれども、その時に体を張ってその間に入っていって衝突を食い止めたと言われています。ですから東ドイツの変革というのは一発の銃声も響かないで達成されたと、そういうふうに称えられるんですね。で、ある人があの年のノーベル平和賞の候補としてライプツィヒの市民を推薦しました。で、これはあの三条の説教で教えられたイエスの教え、右のほっぺたを打たれても左のほっぺたを向ける、暴力に対して暴力で報いない、そういうことを徹底して実行しようとした、そのことが成功に導いた一つの秘訣であったと私は思っています。少なくともものを考える人々は三条の説教がこのように歴史の歩みの中で正しかったことを実証したということを知らなければなりません。いわゆる現実的な政策っていうものが果たしてこの人間の歴史を本当に良い方に変えてきたでしょうか。そのことと比べてこの三条の説教の非現実的で言われるようなあのような非暴力思想がある成果を生み出しつつある。そしてこのことは今この東北アジアの一角でも金大統領の対応政策によって証明されようとしています。そのことをまず申し上げたい。さて、イエスは、その少し後の方で、こういうことを言っておられます。これは23節から24節にかけてであります。先ほどは私はそこは読みませんでした。23節から24節まで。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。そういう言葉です。で、ここでは供え物を捧げるという宗教的な行為よりも、兄弟と仲直りをするという日常の具体的な和解の行為の方に優先順位が与えられています。で、無論宗教的な行為が無視されているわけではありません。しかし具体的に和解の行為をするということがなければ宗教的な行為も虚しい。まず和解をしなさい。そしてイエスはこう言います。それから 帰ってきて供え物を捧げなさい。でそのようにこのまずという言葉には優先順位という意味合いが込められていると私は思いますが、しかしそれだけではありませんで、もう一つ重要な意味があります。それはこういうことです。相手の出方を見てからこちらの態度も決めるというのではなくって、相手よりも先にまずこちらが和解の手を差し伸べる、そういうことです。でまずという言葉にはそういう意味合いがあるんじゃないでしょうか。で私はこれがイエスの教えの核心だと思います。相手の出方を見て、それによって自分も態度を決めるというやり方はしない。で現実的な政治手法というのはいつでもそうでした。絶えず危険な仮想敵国を想定します。まずどこそこの国が危ない、どこそこの国が悪い。で悪いのは常に相手です、そう考えます。そういう危険で悪い仮想敵国というのがある。でその国がミサイルを撃ち込んできたらどうするか、まずそこから話を始めます。危険な相手というのを想定し、そしてその危険な相手がもしかしたらやり始めるかもしれない悪い行いというものに、このを警戒する。相手がミサイルを撃ち込んできたらどうするか。でこの脅威に対抗するためには、例えば戦域防衛ミサイルなどというふうなものが必要だということになります。でこういう類の議論になります。でそれが今度は増幅された相手に返っていくということを決して考えません。相手の警戒心をさらに煽るという結果になるということをどういうわけですか考えようとしません。これではお互いの不信が助長されるばかりです。でこうして愚かな軍拡競争が始まります。でこの悪循環はなかなか終わらない。一旦始まった悪循環を断ち切ることはほとんど不可能です。冷戦時代にアメリカとソ連との間でこういう悪循環が始まりました。誰もそれにストップをかけることはできませんでした。でその結果どういうことになったか、地球上には全人口を25回か26回繰り返して皆殺しにすることができるくらいの量の大陸間弾道弾、あるいはあらゆる種類の核兵器があちこちに蓄えられるということになりました。それをアメリカの皮肉な人はオーバーキルと言いました。殺しすぎだと。一遍殺せば済むものを25回も26回も皆殺しにすることができるだけの核兵器を双方の側で備える。冷戦が終わった時にこの危険な核兵器をどう始末するかということが問題になりました。いまだにその始末ができていません。人類が科学技術の粋を凝らして開発したこのような兵器がどうにもならない最悪としてこの人類の生きている世界のあちこちにまだ残っています。核兵器だけではありません。日本軍が中国のあちこちに残してきた 化学兵器がそうです。あちこちに何億発というほど埋められた地雷がそうです。相手がこういうふうに出たらどうするかという、その恐怖心に怯えてそういう悪循環を始めて、その悪循環を切断することができないでいる。これが知恵があると言われる人間のしたことです。イエスの教えは、まず先手を取って相手の不信の念を解消するようにしなさい、まず自分から出て行って和解の手を差し伸べて信頼関係を回復しなさい、その時に殴られたら殴り返すっていうことは決して考えるな、そういうことでした。で、金大統領の対応政策というのは、一番深いところにこういうイエスの教えというものを支えとして持っていると思います。で、その教えの勇気ある実践だと思います。で、この勇気は、単に人間的な、勇気ではなくて、神様がこの歴史を支配していらっしゃる、そのことに対する信仰と、歴史の中で今まで一体どういうことが起こったかということに対する深い洞察、それがなければできないことだと思います。私は今大きな期待を持って朝鮮半島におけるその和解の試みがどのようにこれから前進していくか、そのことを見守っています。皆さんと同様です。そしてそのことのために心から祈っています。神様がここでもイエスの教えが正しかったということを証明してくださる日が必ず来ることを私は信じ、そのために祈ります。今年の平和聖日にあたりまして、特にそのことを皆さんに申し上げたいと思いました。一言祈ります。神様、あなたの力を私たちにください。主イエス・キリストが私たちに教えてくださったことがどんなに正しかったかということを少しずつ人々は知り始めていますが、どうか私たちもそのことについて確信を持つことができるように力を与えてください。私たちの世界にこのようにしてあなたの憐れみによって誠の平和が来ますように、主の御名によって祈ります。アーメン。ただいまから平和聖日にちなみまして聖餐式をいたします。最初に賛美歌78番の1節と2節を歌いましょう。
主なる神よ、あなたがバプテスマによって私たちをキリストの体に結びつけ、この聖晩餐によって豊かに満たしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちを導き、あなたの教会に全く一致をもたらし、あなたによる和解を保ち続けることができますようにお支えください。いつの日かあなたのもとで生徒たちに与えられる祝福に共に預かることができますように、聖霊の助けをお送りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌78番の3節と4節を歌い、アーメンを歌います。
どうぞお座りください。献金